教育相談塾長に聞こう。
第34回教育相談塾長に聞こうが始まりました。今回も5万回ダウンロードを記念したスペシャル版としてお送りいたします。今回はですね、学びで作文小論文を担当している小川さんを招いた後編、これからね、小学生や中学生の各地からをどのようにこう引き伸ばし、磨いていくかについていろいろ聞いていきたいと思います。どうぞ皆さんお楽しみにどうぞ。
教育相談塾長に聞こう。
はい、小川さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今日が最終回ということです。
はい、
はい、よろしくお願いします。これから小学生や中学生に対して、どんなことをこうね、こう指導していこうとしていらっしゃるのか、このあたりについて聞いていきたいんですが、
はい、
なんか考えていることってありますか？
はい、やはりですね、今後、受験に必要な、はい、ものは、提供していくべきだというのは最低条件として考えておりますが、それ将来役立つものっていうものをね、同時にその中で学んでいってほしいというふうに思っておりまして、
例えばそれってどういうことなんですか？
はい、今まではその正解を求められた社会だと思うんですけど、正解がない自分で考えて出す、正解かどうかではなく、それが役に立つかどうか、自分でそういうものを自ら答えのないものを出さなきゃいけない時代になってきてますんで、
それが役に立つかどうか、はい、
正解でも世の中役に立たないものはたくさん今世の中に出てきてると思うんですけど、これやることによって何の役に立つのかということをね、考えてもらったりしてほしいなというふうに思っております。
それってすごく大事ですよね。
大事ね。
生きていく力になりますよね、その判断力というか論理力。なるほど。それをどうやって作文の授業で子どもたちに伝えるってことを見つけさせてくれるんですか？
今までもやってきてますけども、はい、その課題の中でですね、中学生ですよ、リスニング、はい、昨日やった中で、慶応大学の、ね、大学院の、教授のお話だって、幸福についてですね、エンジニアというその機械をやる専門の方が幸福について研究してるっていうことで、それ答えがないっておっしゃってるんですよ。人にとって、役に立つものと役に立たないものは、人によって違いますという、それを学問としてやってます、もう時代の先端でもうやってるんですよということを、そういうことをまずは学んで、知識としてね、そういうものありますっていうのを知ってもらって、それを自分が今後やっていく中で自分のやりたいもの、夢と合うところをその自分の中で探してほしいなっていうふうに思っていますね。
中学生ついてこれます？
そうですね、昨日の名前からシステムとか幸福がって難しいな、
難しいですよね。
話されてる内容は、至ってシンプルで、内容分かりましたって、今まで聞いてきた、授業の中でも同じようなことをおっしゃってましたねっていうことも書かれてて、抵抗なくね入っていったように感じられました。はい、
そういった教授で、今なんかインターネット上にもいっぱいそういったの聞こうと思えばいくらでも聞ける世の中になってきましたが、はい、そういったのをこう数触れていくうちに、いくら、中1と中2といえども、そういった教授クラスのお話でもこう数触れてると、はい、だんだん分かるようになってくる、
はい、
なるほど、大事ですね。自分がこう上がっていくっていう感じがありますよね。
そうですね、今までは、大学教授の話で言うと、とてもとてもという風な先入観が入ったと思うんですけど、数、今まで聞いてきてもらっているので、肩書きではなく内容で聞いてみて、 分かるな、うん、逆に肩書きがなくても分からない話というのもたくさんありますので、うん、そこね、そこを区別して先入観ではなく、うん、聞いた内容では自分では、聞き取れなかったとか理解できなかったっていうね、うん、ところで最初にフィルターをかけて欲しくないというのがね、うん、私とありますので、うん、そこには、慣れてきてもらってるのかなというふうに思います。
いいですね、はい、中に思春期、大人への憧れなんて思いもありますから、そういったレベルの高いものって、自分では無理かもと思いつつでも気になっちゃったりして、
そうですね、
うん、はい、そういった年頃ですから、逆にこっちからどんどん与えてあげればそれが当たり前になってきて、
はい、
ね、結果的には分かるようになっちゃうわけですもんね、
はい、
いいですね。それってやっぱりこう子供たちの自分の将来像とか夢とかを描かせることにもつながってくるんですかね。
そうですね、うん、今までも何度も、授業の中で、夢って何ですかっていうのを、うん、ほとんどの、生徒の中で夢と言われても思い浮かびません、うんうん、将来になりたい職業ありますかっていうことに対して、うん、まず会社員になるつもりですという、ね、答えが、ね、返ってきているところを見るときに、うん、何の仕事なのかではなく会社員っていうところはね、うん、でもちょっとあそこをねもう少し自分のなりたいものっていうのをね、いろいろな情報に接して、興味をね、持ってもらえれば、そこはもう少し、狭まっていくのかなっていうふうに私は思ってますから、その、ね、には役立ってると思いますね。
なるほど、そうですよね。ちょっとそれは今思い出したんですが、この間テレビのサザエさん見てたら、僕の将来の夢はサラリーマンっていうのがこう題材になっているような話があって、
はい、
多くの生徒がサラリーマンって答えるみたいな感じ でやっぱりもうちょっと具体的にね、他にも、はい、他にも何だろう、職業ってあるんだよってことをねこう伝えてるような内容だったんですが、
はい、
うん、多くの子たちがそうなんですよね。漠然とこう考えてるか、考えてないものだからそう答えてしまって都合のいい答え方をしてるっていうふうに僕はちょっと時々見えたりもするんですけども、
はい、
やっぱりきちんと夢とか将来、につながるような事柄にこう触れさせてイメージできるように、僕たちがなんか お膳立てっていうと大事かもしれないですが、なんか導いてあげたいですよね。
そうですね、
うん、はい、なるほど。でそういったことをこう子供たちにも書かせていきながら、
そうです、
書くことで夢にタッチすることにもなりますもんね。
そうですね、形にするっていうのは大切かなというふうに思ってまして、
なるほどね、
書くことによって明確にしというので、で書いて、まあ、まず話して書いて、うん、でその後に自分でそういう将来形として作っていくっていうね、いうことにつながるかなって思ってますので、
そうですね、
はい、
書き出す、書くことによってより鮮明になりますよね。
そうですね、
うん、はい、うん、そうすると意識が上がっていくから、ね、その書いたことによって、細かいところが見えて、それがその後気になっていって、
そうですね、
うん、はい、それ調べてみようとなっていって、
はい、で授業の中でも通常の、まあ、今、課題の授業の間に、まあ、私シリーズやってるんですけど、自分を見つめるワークというのを入れていき、夢をそこでもう一度、はい、見直してみて、で普通の課題に戻りっていうことでやっていくことによって、はい、うん、より鮮明になっていくのかなというふうには思ってますね。
わかります。はい。なるほどね。夢について考えるっていうことについて、子どもたち中学生ってどう反応するんですか。
最初夢について語ってくださいという話をしましたが、やはり考えたことがないということで、夢イコール、思い浮かべるだけで叶うものではないという先入観がまずあるので、まずそこをね、夢はまあ叶うものですよというところから、話していく。実際、私が、見聞きした方とか、はい、接した方、夢を叶えている方のお話をすると、もう予想を超えた人たちばかりで驚かれたことがあった。生徒さんに一人ずつ話をして、うん、私の知り合いでフランスにお城を持ってるよって、住んでるんだよって話、お城って住むとこなんですか。その方も、うん、友達を呼んでね、楽しくしたいからお城を買ったんですっていうことを言って、ね、そのために仕事を頑張ったっていうか、うん、そのやりたい仕事だったからそうなったんですっていう、うん、基本根本はそこに、ありますねっていうことをね、話して、好きな仕事だったらなりますねっていう。
本当そうですよね。
そうです、
そこの、そういった話を子供たちにどんどんどんどん与えていきたいですよね。
そうですね、
うん、ね、そういった人たち探すといっぱいいますからね、
はい、
うん、 なるほど。じゃあ最後にですね、
はい、
まあ、この番組を聞いてくださってる方ってほとんどが親御さんだったりするんですよ、はい、まあ、小学生や中学生を子に持つ親御さんに対してですね、何かこうメッセージがあればお願いできたらなと思います、
はい、今社会の大戦でね、働かれてる方だと思うんですけど、うん、今の現代ね、変化をね、うん、お二人にね、お話ししてもらいたいなと思って、そういう交流、今現代はどういう風な流れなのかで変化があるよっていうことをね、うん、実際聞かないと分からなくて、で何を勉強するべきかっていう、その情報によって変わってくると思うんですね、
う
ん、ただ、
そうですよね、
受け取るだけではダメなんだよっていう話で、うん、ある生徒さんからお聞きしたことがあって、うん、プレゼンは大切だよっていうのを
生徒の方から
お聞きっていう話聞いて、私プレゼン力をアップしようと思います、あ、そうなんですよって、やっぱり私よりも身近な、
そういう家庭環境なん
ですね。そうですで、ぜひともそういうふうなことをね、うん、してほしいなっていうことが、う
ん、はあ、その変化っていうのは、その親御さんの立場では自分たちが小中学生になった頃と今とこうどんな風に違ってるのか、何がどう変わったのかっていうことを、はい、が、まあ、変化ってことです、
はい、
なるほどね、そういうのをどんどん語ってくる、
そうですね、
語るってことなんですか、なるほどね、確かに流れがこう見えそうですもん ね、
そうですね、
いくつか変化語っていくと、うん、
はい、
うん、なるほどね、わかりました、お母さん本当に面白い授業を提示してくださってありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、さあ皆さんも前編中編コメント3回にわたってお届けしたこの番組、この書く力をつけるためにどんなことが必要なのか、まあ、随所でこうヒントになるようなことが、あったんじゃないかなと思いますので、ぜひ、お子さんと接するとき、まあ、塾の先生なんかも結構聞いてくださっている番組ですので、まあ参考にしていただけたらなと思っております。小川さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。小川さんは生徒から人気があってですね、やっぱり信用、信頼されているっていうのが第一なんじゃないかなと思います。こうやっぱこう空気作りっていうんですかね、授業の中での場作り、その生徒と自分とのこの関係の作り方っていうのは非常にこう旗から見てもうまい方だなって僕は思います。あと優しさがにじみ出てますよね。で、作文の指導なんですが、手におはよ、手におはとか、それから論順とか、そういったところをこう赤ペン入れて指導していくっていうのは、まあ、簡単なことではあるんですが、子どもたちってそれをずっと続けられるとやっぱり苦痛になってくるところがあって、結果的に書く力ってアップしていかないんですよね。ではなくて、子どもたちが今できているところを評価してあげつつ、かつ自分の得意なこととか長所っていうのをまず気づかせてあげて、そこを伸ばしてあげることによってこう書く意欲が湧いていく、それでこう結果的に作文力が上がっていく、そんなアプローチを取っているのが小川さんでもあるんですよね。ぜひご家庭でも参考にしていただけたらなと思います。3回にわたってお届けした、5万回ダウンロード記念、本当にありがとうございました。また次回からですね、通常の、Q&A のコーナーに、なりますので、また楽しみにしていてください。
教育相談、塾長に聞こう。